聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。新約聖書ヨハネによる福音書第3章1から16節、新約聖書の176ページです。
聖書を読み立ちます。新約聖書ヨハネの福音書3章1節から16節。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならない。と私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのか知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき、信じないくらいなら天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。以上です。
ただいまから、新約聖書、ヨハネによる福音書、3章1節から16節までを通して宗教改革の第2ののみ信仰のみの問いかけと題して正木真人先生に聖書からメッセージをしていただきます。
私たちの主イエス様の、また父なる神様の恵みと平安が皆様に豊かにありますように、祈りながら御言葉を取り継がせていただきたいと思います。皆様おはようございます。昨日からお招きに預かって、第37回西大寺キリスト教会の、西大寺コンベンション、今日はこのお話で2回目ということになります。敬愛する、私の、若い頃からの憧れでありました、 赤江先生、またこの教会でも、1991年というふうに、赤江先生の奥様が昨日教えてくださったんですが、中高生キャンプでお話をさせていただいたり、また教会の中高生たちを連れて何度も伺ったりしたことがございました。こちらの教会堂にもう一度、来ることができて、今大変感激をしております。昨日も少し申し上げたんですが、その頃は、こちらの裏手の方にジャングルジムができましたっていう頃でした。まだ建物もなくて、こちらに今からこういうのができるんですという幻の、そのようなビジョンをですね、いっぱい聞きながら、瀬戸内ベルトラインの、皆さん T シャツを着て踊りながら、そのことを皆さんで分かち合っていらっしゃったその頃のことを、思い出しながら懐かしく思っております。こちらの教会が、教会堂が、もしかしたらこのコンベンションで、来年のコンベンションでは違う新しいところで、コンベンションが持たれるかもしれないということで、昨日さまざまな教会のところ、また新しい街道のところを見せていただきました。土台が、今据えられようとしている。またこちらの教会堂も、壁が剥がされたり、また土台をめくられたりしながら構造をもう一度見直そうとしていらっしゃる。また新しい街道を作って、こちらの街道も新しい目的のために、リフォームをしようとしていらっしゃる。私たちのこのコンベンションも、私たちの信仰の構造をもう一度見直したり、あるいは私たちが何に土台を置いているのかということを改めて聖書からご一緒に学ばせていただく良い機会になったらと思って準備をさせていただきました。昨日は宗教改革の三つののみという、最初ののみの聖書のみというお話をさせていただきました。今朝は信仰のみというお話をさせていただいて、今日の午後は、恵みのみというお話をさせていただきたいと思います。ルーテル教会ではこののみが3つあるので、3匹ののみと言って、ちょっと気持ち悪い名前で呼んでるんですけれども、ある子がですね、子供がですね、もし3つのみがあるんやったらのみじゃないじゃないですかって言われたことがあります。3つやったら複数ですからのみじゃないじゃないですかって言われたことがありますが、聖書のみというのは、私たちの救いのために、信仰生活のために必要なのは聖書だけで十分ですという意味です。聖書以外に私たちは何にも聞く必要はないという意味です。でも聖書に語られているのはイエス様のことなので、そのイエス様の救いをいただくには、信仰のみを通して私たちはイエス様の救いに預かることができるというのが今日のところです。でもそれらのことが全部行われているのは、神様が恵み深い方だからだということで、恵みのみというのが今日の午後にお話をさせていただくところです。マルチン・ルターは、ソーラ・フィデイということで信仰のみということを言いました。1522年に、ウォルムスの国会から我ここに立つと言って帰ってくる途中に、教会から破門されたり、また皇帝から死罪に差し寄せられたりしたそのルターは、途中で、誰かにさらわれてしまうんです。そして森の中でさらわれてしまって、まあ、その時の状況は、マルチン・ルターの頭の上に黒い、布のようなものをかぶせられて、まるで本当にさらってしまうような、そういう、命の危険に彼は、遭遇したことでした。みんな心配しました。あの宗教改革者のルターはこれで命がなくなったかな。5年ほど先立つ1517年にウィッテンブルグの町の城教会、お城の教会の扉に95箇条の帝題というのを発表して、張り出して、それがまた印刷されてですね、ドイツ語に訳されて印刷されて、そしてドイツ中の教会や信者さんたちのところに運ばれて、みんなが宗教改革ということを経験していた最中で、その中心人物だったルターが捕らえられてしまった、いなくなってしまった。 みんな心配したんですね。でもその時、実際にはルターのことを守ろうとした、ルターが所属していた、その両方国家のお殿様が使いを出して、隠密でルターをさらうようにして、人々の目から離し、そして彼の持っていたワルトブルグという山の上にあるお城に8ヶ月ほどかくまったのでした。それでルターはですね、そこで髭を生やしたり変装したりして、鹿を打ちに行ったりするということをしながら、その8ヶ月を過ごしたんですが、彼はその間に聖書を翻訳するんですね。新約聖書をドイツ語に翻訳して、そして聖書のみということで、人々が自分の言葉で聖書を読むことができるようにしました。プロテスタント教会では、早くから聖書翻訳の様々な協力団体ができましたけれども、その一番最初には、ルターの9月聖書というのがあります。当時の言葉で、人々が市場で使っているようなわかりやすい言葉、子供たちが遊んでいる時に使っているようなわかりやすい言葉で聖書を翻訳し、それまでには修道士とか司祭さんとか法王しか読むことができなかった、あるいは鎖がつけられて図書館の奥の奥で大事にしまわれていたその聖書を、人々が自分の手で持ち、また自分の目で読むことができるように、神様の言葉を人々の手元にお渡しするような働きをしました。その中で、ローマ人への手紙の3章の28節を翻訳するときに、ルターは、信仰と書いてあるところを、信仰のみというふうに訳したと言われています。人が義と認められるのは、立法の行いによるのではなく、新改訳聖書によりますと、信仰によるというのが私たちの考えですと考えて書いてありますが、ルターはですね、ギリシャ語の文脈を考え、またこのローマ人への手紙の文脈を考えながら、もしこれを意味として正確にドイツ語に直すんだったら、人は義と認められるのは立法の行いによらないで、むしろ信仰のみによるんだ。というふうに訳すことが一番ふさわしい。まあそう言って信仰のみによって救われることを聖書翻訳の中でも表していきました。立法の行いで救われるのではない。むしろ信仰のみによって人は義と認められるのだということ。信仰義人と言われていることをここで翻訳の中でも表したということでした。今日聖書で読んでいただいたパリサイ人の中のニコデモという人のお話、有名なヨハネの3章の御言葉なんですけれども、ここでニコデモはイエス様のことを先生って呼んでいます。ラビって呼んでます。私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるこのような印は誰も行うことができません。先生、あなたは神様が共にいてくださるすごい印を行う神様の元から来た教師です。って答えています。まあ、イエス様にご挨拶をしています。イエス様はこの挨拶を聞いて、その挨拶には何も答えないで、誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。まあ、そんな風に答えました。ニコデモは不思議に思って、人はおじいちゃんになってから、またお母さんの中の中に入って、もう一回生まれてくることができるでしょうか。ちょっと常識で考えられないんですけど、っていうことをイエス様に言い返したんですね。イエス様はその時におっしゃったのは、誠に誠にあなたに告げます。人は、肉によって生まれては何回生まれても肉なんで、水と御霊によって新しく生まれなければ、神の国に入ることはできません。パリサイ人の中のこのニコデモというユダヤ人の指導者は、これまで旧約聖書の律法を一生懸命学んできた人なんですね。先ほどローマ人の手紙で読んだように、人は律法を行うことによっては救われないんですね。むしろ、 水と御霊によって生まれることで神の国に生まれるんだってイエス様がおっしゃってる。信仰によって人は救われるんだということをここでもイエス様がおっしゃってるということです。皆さんご存知のように信仰告白というのはイエス様が誰だというかということになります。ニコデモはイエス様は偉い先生だと思いました。この先生に聞いたら旧約聖書のことがもっとよくわかるかな、神様の御心がもっとわかるかな、わかったら私はその教えに基づいてそれを参考にして一生懸命生きていこうかなと思っていたんです。けれどもマタイの16章などに載っていますけれども、イエス様はある時お弟子さんたちを北のフィリポカイザリアというところに連れて行って、そこで人々は私のことを何と言ってますかって聞きました。人々は私のこと何と言ってますか、いや、バプテスマのヨハネさんが蘇ったんじゃないかとか、旧約聖書のエリアさんじゃないの再来じゃないかとか、立派な預言者じゃないかとかと言ってます。そして、イエス様は振り返って、お弟子さんたち自身に、じゃああなたは、私のことを誰と言いますかって言いましたよね。あなたは私のことを誰と言いますか。ペテロさんが代表して、あなたは生ける神の子キリストです。答えたっていうことです。イエス様はそれを大変喜ばれて、ペテロさんいいですか、これからあなたのことをペテロと言いますよ。このことを示したのは人間ではなくて父なる神様ですよ、天の父ですよとおっしゃり、その信仰告白の上に私は教会を建てますとおっしゃってくださった。イエス様が生ける神の子キリストですという信仰の告白というのは、父なる神様が私たちに与えてくださる、そのような信仰告白だということをここでイエス様はおっしゃっています。イエス様が単に偉い先生、単に十字架で死んで蘇ってくださった方と知っているだけではなくて、生ける神の子、キリストというふうに告白することが、父なる神様の与えてくださる信仰だっていうんです。私はですね、1990年から1年半ほど、アメリカにあるコンコーディア神学校という神学校で勉強することができました。牧師として7年ほど歩んでいる中で、もう少し聖書のことを知りたくて、欲求不満になってしまって、そして休職をして、そしてアメリカの神学校に行くということでした。伝道している中で、どうも私は自分でもう少しこう聖書のこと分かってないじゃないかな。福音とかって言うんですけど、伝えている福音が本当だったらその人の内側にあって、そしてそこからもう爆発的な力を持ってその人の人生を変え、生涯を変え、見方を変え、そしてそれからの人生を、歩み方を全部作り変えてくるはずなのに、なんかその力がないなって思ってですね、もっと勉強したいと思ってアメリカに行きました。非常に恵まれた学びができて感謝してるんですけれど、でもその中で一つのエピソードがあるんです。その当時4歳だった娘と、家内と3人で行ったんです。後でまたもう一人の娘が与えられるんですが、その時は上の4歳の娘を連れて行きました。しばらくアメリカに行ってから半年ぐらい経ってからですね、そのアメリカの神学校の校長先生、この校長先生が日本に来てた時に出会ったためにその学校に行くことができるようになったんですけれど、その校長先生がその学期はちょうど授業の関係で4時頃に終わってお家に帰られる、私たちも授業が終わってそしてキャンパスの上にある、幼稚園に子供を迎えてそして帰るっていう、その時にちょうどこう進学校の出口のところで出くわすんですね、毎日。とても嬉しかったんです。その先生は子供が大好きで近寄ってきました。ああ、まさきさんたちですね。 どうですか、勉強頑張ってますか。はい。まあ、そんなやりとりをしている中で、4歳の娘に気がついて、そして顔を近づけてきて、で、英語で喋りかけるんですね。Whom do you love most? 誰のことをあなた一番好きですかって聞くんですね。Whom do you love most? まあ、立派な先生、私たちまだ30代の2人、そして子供を連れてる、この子が粗相なくこの大きな試験を通るようにと思って、両親、私たち2人は一生懸命お祈りしました、心の中で。お父ちゃんとか言ってしまわないように、お母ちゃんとか言ってしまわないように、ちゃんと進学校に来て勉強している、その親の子供、娘として、ちゃんと答えられるようにドキドキしながら待ってたら、ジーザスと言ったんです。おーということでですね、家内と私はもう二人でも目配せしながら、よかったね、もうやったね、みたいな。これでだいぶ点上がったね、みたいな感じで思ってたんですね。それで解放してくれると思ってたら、その先生は、まだ次の質問するんです。やめてくださったらいいのに、ホワイとかって聞くんですよ。これ難しいでしょう。ホワイって言ったら、どう皆さんだったら答えますか？まあ、4歳の子供は、まあ、プレスクールと言いますか、その幼稚園でも習ってたんでしょうね。ホワイって言われたら、必ず、ビコーズで答えますよね。なぜって言われたら、なんであなたはイエス様のことが好きなんですかって言われたら、ビコーズ、なぜならで答えますよね。まずそのことを言いました。ビコーズ、すごいなと思って。で、その次に出てきたのは、さらに驚く完璧な答えに近いものでした。ジーザス。Died on the cross って言いました。すごいでしょ。ちょっと拍手してあげてくれませんか。もう本当すごいと。その時私たち心の中でも大万歳だったんですね。さっきのジーザスというだけでも、よかった、面目が保ってたと思ったんですけど、これだいぶ200点ぐらいいってんちゃうかなと思ったんです。ジーザス died on the cross というのは、イエス様は十字架で死んでくださったから、私はイエス様のことが一番大好きなんですって。これ完璧な答えだと思いません？ところがですね、先生ずっとまだ見て待ってるんですよ。まだじーっと見て待ってるんですよ。で、はじめ、娘も思いのほかいい答えができたのでちょっと喜んでたんですけど、でもまだその先生が満足しないで顔を見てるっていうところで、娘もちょっとドギマギし始めてですね、私たちの顔をこうやって見たりしながら、どうしようお父さんみたいな感じで、4歳の子供がこっちを見るんですけど。でも先生がですね、口を一生懸命動かしてらっしゃる。ヒントを与えてくださってる。For me. For me. って言ってくださってる。何かわかります？ For me って言ってらっしゃるんです。声に出さないで。で、そのことに気がついた娘は、あ、For me って言ったんですね。Good! とか言うて、先生はそれで握手して、家路に着かれました。私のためにっていうことが大事なんだっていうことなんですね。信仰っていうのは、歴史の中でイエス様が十字架にかかって死んでくださったという知識じゃないんです。それだったら悪魔も知ってるんです。日本の歴史の教科書、倫理社会の教科書にも載ってるんです。イエス・キリストは十字架にかかって死んだ。でもそのイエス・キリストが私のために代わりになって十字架にかかって死んでくださったと信じているのが信仰だということ。For me。ラテン語ではプロメって言うんです。日本語では私のためにって。すごい先生ですけど、一年半学んだ中で、他のことほとんど全部忘れてしまったんですけども、このことだけ印象的に覚えてます。皆さんはイエス様のことを、十字架にかかって死んでくださった方だと、もちろんご存知だと思いますけれど、そのことを私のためだ。それが信仰なんですね。そういう信仰を、神様は私の中に作ってくださるって言うんです。チンゼンドルフという有名な 世界宣教に資材を全部投げ打って、小さな村まで作って、そして宣教師を養成するコミュニティを作って、全世界に多くの宣教師を送った、ツィンゼンドルフ教という有名なクリスチャンの先輩がいますが、その方は、貴族の一人として生まれ育っている中で、ある時美術館のようなところに行って、そして大きな十字架にかかっているイエス様の絵を見たんですね。で、それで、おお、そうや、イエス様は十字架につきはったんやったな。その下に小さな言葉で、これらのことを私がした。あなたは私のために何をしたのか。そんな説明の文章のようなものが載っていました。これらのことを私はあなたのためにした。あなたは私のために何をしたのか。その時、ツィンゼンドルフは生まれて初めて、イエス様が十字架について死んでくださったのは、私の罪のためだった。それだったら私は喜んでこのメッセージを多くの人々に伝えていかなければいけないって自分の使命に気づいたんです。でもその絵にはですね、まだ少し物語が続いてるんですね。その絵がどうしてそこにあったのかというと、ある絵描きさんが描いたんですけれど、その絵描きさんは村の小さな教会で頼まれて、教会に掲げるための十字架の絵を描いていました。けれどもあんまりそれが報酬が少ないので、多くの絵描きさんがしていたように、町から美しい女性を呼んできてアトリエに連れてきて、そこでその方のポートレートを描いて、そしてそれを高くお金持ちたちに売るっていう。まあそういうことで、生計を立てていたんですね。ある時、教会から頼まれた十字架のその絵を、完成間近だったその絵をそこに置きながら、布で隠すのも忘れて、ある女性がアトリエにやってきました。座って、そして顔の絵を描いてもらうところだったんですけど、その女性がなかなかそわそわして、ちゃんと座ってくれないので、その画家は、ちゃんと座ってください。描けないじゃないですか。その女の人は、むごたらしく死につつある十字架にかかった男の人を見て、これ一体誰なんですか？なんでこんな絵を描いてるんですか？もっと美しい花とか、風景とか描いたらいいのに、なんでこんなところで苦しんでる、この、服も引き裂かれているような、この、引き剥がれているような、この男の人描いてるんですか。何回も何回も言うので、一回だけ言うからよく聞いてくださいということで、この画家はですね、投げやりな感じで、実はね、この人はね、まあ、聖書の中に出てくるイエス・キリストという人で、聖書によると十字架にかかって私たちの罪を償うため、贖うために死んでくれたんやと。それで世界中の人たちの罪が許される。わかった？って聞きました。その女の人は、初めてそんなお話を聞いて、え？私の罪のために、神様から送られた一人子イエス様が、死んで、その罰を償ってくださったんですか？涙が溢れてきて、彼女は画家に言いました。さぞかしあなたは、この方に感謝なさってるでしょうね。画家は恥ずかしくなったんですね。お金のために書いてたんです。人を感動させようと思って書いてたんです。だけど、自分のためにイエス様が死んでくださっていたということについて、考えてなかったということに気がついた。この女の人からその話を、さぞかし感謝しらっしゃるでしょうねということを聞いて、神様はこの方に語ってくれました。そうだった。私のためにイエス様は死んでくださったんだった。歴史的な事実として、あるいは聖書に載っていることとしてイエス・キリストの十字架のことを知っているというだけではなくて、私のためだったということを、この方もその時、教えられたんです。女性を家に送った後、彼は アトリエに帰ってしばらく考えて、この絵を引き裂いて新しいキャンバスにもう一度大きなイエス・キリストの十字架の絵を描きました。そしてそれを教会にお渡ししたということでした。これらのことを私はあなたのためにした。あなたは私のために何をしてくれたのか。皆さん、私たちの信仰は神様が聖書の言葉を用いて私たちのうちに作ってくださるんですけれど、その信仰というのは単にイエス様のことを知ってるよというだけじゃないんですね。私の代わりに死んでくださった方、私の代わりに神様の前で罪を償ってくださった方、霊と、そして御言葉とその霊によって、水と霊によって私たちは新しく許されたものとして、神様の子供として産んでくださる方、このイエス様を私たちは信じる信仰を死なる神様から作っていただいているということです。先ほど皆さんは罪の悔い改めの祈りを皆さんで祈られて、その後で牧師先生から許しの宣言を聞かれました。あなたの罪は許されましたっていう意味のことを聞きました。それはあなたに向かって語られていることです。あなたの強い信仰があるからイエス様がそのことをしてくださったんじゃありません。あなたが神様に喜ばれる生活を一週間営んできたので、ご褒美に罪の許しがありますよということを引き換えに宣言してもらったのでもありません。反対です。人の前には何とか生きていく一週間であったとしても、傲慢な私たちはある時は神様なしでも生きていけると思い、神様のことを忘れ、大変なことになったら神様はいるのかって文句を言いながら歩んでいくような不信仰なものです。毎日そんな深く悔い改めてイエス様を信じ直したりするような面倒くさいことはなかなかしないんです。それなのに神様は一人子イエス様をそんなどうしようもない私たちのために代わりにその罪も罪の性質も一生分のその罪の償いを十字架にかかってしてくださるために送ってくださったんです。それはもう歴史で完結したことなんです。それはあなたのためでしたということを先ほど牧師先生から聞いたんですね。皆さんどうなさいますか？あなたのためだったんですよ。よかったなぁと思ったら、もったいないけど、イエス様によって許されてるってよかったなぁと思ったら、それが信仰です。ああ、そんな言葉があるんだったら、信頼したいなって思ったら、それが神様を恐れ愛し信頼する誠の信仰です。自分の内側から絞り出すのが信仰ではなくて、神様の言葉を聞いて、その言葉に、信頼できるその思いが信仰なんです。マルチン・ルターは信仰のみによって救われるというふうに言いましたけれど、その信仰というのは私たちが教会に行くとか、お金を捧げるとか、良い行いをするとか、貧しい人のために自分の人生の大事な時間を使うとか、そういうことの代わりに神様を信じたらいいということを言ったのではありません。それだと信仰もまた別の技になってしまいます。信仰は人間の技ではなくて、神様が御言葉を通して私たちのうちに作ってくださる。書いてあったように、風は思いのままに吹く。聖霊が御言葉を用いて、ご自分の思う場所、思うときに、思いのままに私たちのうちに働き、 ないところに信仰を作り出し、そしてその信仰を保つことができるように支えてくださりながら、私たちを永遠の命に導いてくださる、すべて、神様の方で成してくださっている。これが信仰だということを、ルターは宗教改革の時に、聖書を読みながら気がついたのでした。創世記の一章を見たら、神様は言葉で世界を作られた。7日で作られた。言葉ですよ。誰が聞いてました？光をあれっていう言葉は、誰が聞いてましたか？後で作られるんでしょ？人間って6日目に作られるんでしょ？天地万物が作られるその時に神様は、光をあれと言い始めて作られた。御言葉をもって、何もない無から、有を作ったんですね。神様の言葉にはそんな力があるんです。神様の言葉は、神様について教える情報だけじゃない。あなたの罪は許されましたと言ったら、罪の許しがそこに実現しているっていうその力があるんですね。そのようにして私たちの不信仰で、罪深い、神様から遠く離れた私たちの心の中に、信仰よあれと言って、御言葉を通して、私たちの信仰が作られるんですね。自分で考えて、神様は信じようかな、信じまいけどどうしようかな。やっぱり神様は信じた方が得かな。ということで選んで信じていくということにならないで、むしろ、神様の私たちにかけてくださっている約束の御言葉を聞いて、その御言葉に信頼する。そのような信仰を私たちは神様から作っていただくということです。イエス様はその同じ御言葉を持って人々を癒しました。タリタクミと言って、伏している、その娘を起きなさいって言って起こしました。耳が聞けない方に、エファタと言って、御言葉によって耳を開きました。罪の許しの宣言をしてくださいました。イザヤ書55章にあるように、神様の言葉は、その身旨を成し遂げて、決して虚しく変えることはない。神様の御言葉には力がある。そうだったら、ローマ人への手紙の10章にあるように、信仰は聞くことからなんですね。信仰は聞くこと。聞くことはイエス・キリストの言葉からだっていうふうに、ローマ人への手紙の10章17節書いてあります。教会は聖書を読むところという前に、聖書の説教を聞くところ、神の生ける福音の声を聞くところなんです。イエス様は、モーセが荒野で蛇をあげられた、モーセの荒野で蛇があげられたように、モーセがですね、荒野で蛇をあげたように、人の子であるイエス様自身もまたあげられなければいけないって言われました。モーセがエジプトからイスラエルの民を導き出して、あの航海も渡った後、約束の地に入っていくのがなかなか訪れなくて、人々は文句を言い始めて、神様は蛇を送って人々を噛ませましたね。毒が回って人々はバタバタ死んでいくという時に、モーセは神様に祈りました。どうぞ憐れんでください。そしたら神様は青銅で蛇を作って、ブロンズで蛇を作って、そしてそれを高く上げなさい。そしてみんなに言いなさい。この青銅の蛇を見た者は、仰ぎ見た者は救われます。そんな約束を与えました。モーセがそんな風にしてみんなに言いましたら、そんなバカな。 私たち今毒が回ってるんだぞ、蛇を見上げたぐらいで何が変わるんだと思った人たちは見上げないでそのまま死んでしまった。だけどその約束の言葉を信じて蛇を仰ぎ見た者は癒された。説明できません。でも神様はそうやって約束の言葉によって人々を癒してくださり、助けてくださり、罪を許してくださり、救ってくださるお方なのです。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりませんとイエス様がおっしゃったのは、当然人の子であるイエス様が十字架というその上にあげられる刑罰に預かる、そのようなことをしなければなりませんということだったのです。そして信じて皆を呼び求める者は皆救われるという約束を与えてくださっているということです。それまでは、宗教改革になるまでは、私たちは今当然と思っているようなこういうことは全く教えられませんでした。聖書の言葉は語られませんでした。また教会に来て自分の罪を償いなさいと言われて、わかりました、じゃああなたの場合主の祈りを120回言いなさいとか、わかりました、あなたの場合はこれだけの人たちをお金をあげて助けてあげなさいとか、わかりました、あなたの場合はあの町に巡礼に行きなさいとか、まあ、そんなふうにして様々な罪の償いを自分でするように勧められていました。聖書を持っていなかった人々は、それが神様の御旨だと思い込んで、そのようにしていたんです。でも、いつも安心がなかった。だって、神様の約束の言葉がそこにないからです。皆さん、神様との関係は、私たちの方から神様に背中を向けて歩んでいったその関係は、私たちがちょっと心を変えて神様の方に向き直ることができたとしても、そんなことで修復されるものではありません。むしろ私たちは途中で疲れて神様の方を向き直ることをやめてしまうか、あるいはさらに神様に向かって不平を言ったり絶望したりするか、神様に失望してしまうか、無理して私たちが神様に向き直ろうとしても、私たちの思いは神様から遠く離れているのが現実です。でも、神様は私たちが頼む前に、先回りして、私たちを捕らえようとして、十字架のイエス様を送って、そして私たちがまだ弱く、罪深く、そしてイエス様に、神様に敵対しているその時にも、福音によって、あなたの罪は許されましたよと言ってくださる。心を入れ替える前に、私は神様、あなたの憐れみでしか救われることはありません。告白する者に、神様は喜んで用意されていた喜びの救いを与えてくださいます。ルターは宗教改革の時にこんなふうに言いました。信仰は私たちの内に働く神の技です。私たちは信仰によって変化させられ、すべてが新しくなります。信仰は心においても考えにおいても感覚においても能力においても私たちを全くの別人とします。信仰は聖霊をもたらします。そして私たちに生き生きとした活動的な生活を始めます。それが信仰です。まとめて言うと、信仰は神様の恵みに対する生きた全き信頼です。宗教改革の500周年を来年に迎えるんですけれど、 今日の私たちに何の関係があるかと言いますと、私たちは神様が私たちのために備えてくださったその御救いを信仰のみによって受け取るということ、改めて今日もう一度味わわせていただくということになるんですね。皆さん感謝しましょうよ。神様があなたに自分で信じることができないようなことを御言葉によって信じることができるようにしてくださったんですから、神様に感謝しましょうよ。ありがとうございますって心から感謝しましょうよ。賛美しましょう。神様が私のうちに御言葉によって信仰を作ってくださったんですから、それは神様性の信仰を私のうちに与えてくださったんですから、感謝しましょう。それが私たちの応答の喜びなんですね。悩むんです。私の信仰大丈夫かな？このまま私死ぬまで信仰を保っていけるのかな？でも、このニコデモさんのこの物語の後に、イエス様は、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですとおっしゃって、ヨハネはそれをまとめて、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためですって書いてくださってます。その時信じてるだけじゃなくって、永遠の命を持つためです。永遠に信じることができるように、神様はあなたの中に御言葉によって信仰を作り続けてくださるっていう約束です。私はですね、高校生の時、高校2年生の時でしたね、自分の人生は、体が悪く生まれて、いやー、何になるんだろうかなと思っていたんですけれど、神様がこんな私を神様の御用のために用いてくださるって言うんだったら、こんな私でも神様どうぞ用いてくださいって牧師になる決心をしたんですね。その時聞いた聖書の言葉は、詩詩記の16章のあのサムソンの言葉だったんですね。サムソンという方が神様に選ばれた詩詩としてイスラエルの民を治めていたんですけれど、途中でちょっと気が変わって自分のフィーリングに任せて生きるようになってしまったんですね。神様から髪の毛が長い間は力があるというふうに秘密をもらってたんですけれど、よその国の人と結婚して、そして気の向くままに生き始めて、自分に与えられた使命を忘れてしまって、彼はついに奥さんの言葉に惑わされて、髪の毛を切られてしまうんですね。彼は捕らえられます。そして目がえぐられます。そして足かせをはめられて、引き薄を一日中押し回すようにして、上と下に丸い石があって、その間に穀物があって、そこの強い頑丈な棒がそこから出ていて、その棒を一日中回って回して、一日過ごさないといけない。そんなことを捉えられて、されてしまった。その時の説教をしてくださった先生が、皆さんもそうじゃないですかって言われたんです。あなたはどこから来て、今なぜここにいて、どこへ行くのを知ってますか？神様があなたを作ったのに、神様から離れてしまったら、どこから来たかなんて自分で知らないでしょ。だから、猿から来たとか、長い間かかって進化したとか、つゆつまが合うような説明をできるだけ考え出そうとするのが人間でしょう。神様が作ったのに、神様から離れたら、霊の目が見えなくなって、自分で考えて編み出してしまうしかないんだ。今どうしてここにいるんですか？偶然ですか？それだったら、自分の思うように生きていくしかないですよね。 人に迷惑をかけないようにしながら、自分の思うままに、自分で夢を立てて、その夢に仲良しと一緒に頑張って達成したら、充実感があって喜びがあって、まあ少年ジャンプの世界だと思いますけど、そんなことをしながら生きていったら、なんて楽しいだろう。神様はでも、あなたを作ったときに、使命を持って作ってらっしゃるのに。その使命がわからないで、与えられたものを自分勝手に作っていったら、それは自己中心な満足だけで終わってしまう。あなたはこれからどこに行くか分かっていますか？人は死んだ後に一度裁かれることと、まあ人は一度死ぬことと死んだ後に裁かれることが定まってるって、ヘブル人の手紙に書いてありますよ。いや、そんなんまだ死んでないから分からへんということで、まあそんなん言うけど死んだら終わりやろうということで、どこに行くか分からないままで、毎日無駄に過ごしている。霊の目が見えなくなって、神様から離れたままで神様のことも見えなくなったら、自分がどこから来て、どこに今いて、どこにこれから行くのかを分からないまま。だけどその中でどうなっているかというと、自分も自分でしたくないことをしてしまい、自分でしなければいけないことができない。罪の奴隷になっています。どれだけ多くの人が悪い習慣の虜になって言い訳をしながら生きていることでしょうか。また悪口言っちゃった。まあでもいいか、人間だから。あ、またあの人傷つけてしまった。まあ仕方ないか。罪の奴隷です。悪い習慣の奴隷。自分のお父さんならお父さんとしての使命を果たすことができないでいながら、しっかりしないでいながら、言い訳だけして歩んでいくような罪の奴隷ですね。力がないんです、自分で。その足かせを解く力がないんです。そして、同じところを毎日ぐるぐるぐるぐる回るような生活しかできなかった。私その時高校生の時に思ったんですね。朝起きて、歯を磨いて、支度して学校行きます。学校で勉強したり遊んだりしてクラブして帰ってきます。また夕ご飯食べてテレビ見てちょっと勉強して寝ます。まあ、歯磨いて寝ます。またその次の日が朝がやってきたら、起きて歯を磨いて、支度して学校行って、勉強したり遊んだりしてクラブ行って帰ってきます。ご飯を食べて、ちょっと勉強してテレビ見てまた歯磨いて寝ます。繰り返しですね。繰り返しの中に意味がなかったら、その刑罰と同じ姿だということですね。その先生こんな話もしてくれました。これは昔のロシアの拷問なんですけど、一番厳しい拷問は、髪の毛を引き抜いたり、爪を剥がしたり、鞭を打ったり、槍で突き刺したりするような拷問よりも、簡単な拷問。大きな部屋に、片方に空っぽの水桶が置いてあって、もう片っぽに水のいっぱい溜まった水桶がある。拷問を受ける人は、小さな柄みたいな、そんな、そういうものをもらって、言われるんですね。今からこっちの水をこっちに移しなさい。え、どうやってですか？いや、その柄使ってしなさい。まあ、手桶みたいなもんです。わかりました。ということで、こちらの水をいっぱい取って、こぼさないように気をつけながら、こちらの空っぽの水桶に入れるんです。どうしましょう？まだ行きなさい。というので、またこっちに戻ってきて、そしてもう一回水桶に入れて、手桶に入れて、また歩いていってこぼさないようにしてそこに入れます。何百回何千回と言って、やっとこちらの大きな水桶から、こちらの小さな、こちらの空っぽの水桶がいっぱいになるまで、水が移りました。達成感を感じて喜ぼうと思ったら、おい待てよ。今度こちらの水の溜まったやつを同じ手桶を持って、こちら側に持ってきなさい。え？手桶で水をすくって、部屋を片方から片方まで歩くのは何でもないことなんですね。むしろ部屋の中に閉じ込められて運動しないよりも、 血流も良くなって体調良くなるかもしれないんですね。でも水をこっちからこっちに動かしたり、またこっちからこっちに動かすと意味なしにやったら、繰り返しだけで、その繰り返す意味がわからなかったら、普通の人だったら発狂するんですね。それが拷問だった。私その時思ったんですね。高校生になりながら、将来のことどうなるかわからない。いろんな不安がありました。その中で、ぐるぐるぐるぐる同じところを回っていて、意味もわからない。でもそんな私のところに、神様はイエス様を使わせてくださって、私が神様のところに帰るようにしてくださった。私が帰れなくなってしまい、私の目が見えなくなって、私が罪の奴隷になって、私がこのぐるぐる回る生活をやめられないその中で、イエス様が来てくださって、代わりに、その刑罰を全部受けてくださって、私に目を戻し、私の足かせを研ぎき、そして意味のある生涯、神様に作られたその飯のある生涯に作り変えてくださった。イエス様がそんなことしてくださった。いや、それは嬉しかったです。そうだったのか。神様感謝します。そうやって、その時もし神様あなたのお役に立つことが私のようなものでもできるんだったら全部捧げますって言って牧師になる決心ができたんですね。ところがそんなに大きな決心して喜んでたのに、その次の年にチャンスがあってアメリカに行きました。アメリカの教会見てくるぞとか言っていろんな友達に偉そうに言って、そして高校2年生の後半にアメリカに留学生で行きました。そこで大変辛いことがいっぱい重なって、結局信仰なくしました。家族の人たちに冷たくされたり、まあ冷たくされてないんですけど、いろんなことが、文化の違いがあって、誤解を受けたり、わからなくなって、学校に行っても言葉がわからなくて、のけものにされたり、まあそれまでクリスチャンホームで本当に温かい家庭で過ごしていましたから、教会に行ってもそこで英語の礼拝、最初全然わからないし、誰にも相談できなくて、そしてだんだんと自分の人生って何の意味もないんじゃないかなって思って、で結局、その日の楽しみを求めるような生活になってしまったんですね。まあ、太平洋で信仰を落としてきたって誰かに言われたんですけど、その通りだと思います。帰ってきてから、高校生として帰ってくるわけですけど、帰ってきてからまだその荒れた生活が続いて、お両親はびっくりしてましたけれども、まあ遅くまで遊んで、とにかく楽しいことばっかり、追い求めて、そして体もボロボロになりながら遊びの生活をしていました。帰るとき寂しいんですね。みんなで一緒に遊んで、帰ってくるんですけど、もう12時過ぎて帰ってくることも何度もありましたが、もう寂しくて寂しくてたまらないんです。それでまた次の朝、友達に会いに学校に行って、というようなことを繰り返していました。両親は見かねて、ある晩、私が帰ってくるまで起きてて、そして、応接間に連れてきて、行って、私も本当に面倒くさいなと思ってずっとふてくされてたんですけども、そこで、牧人、お前どういうことか分かっとんのか、またいつものが始まったと思って、これ長くなるやろなと思いながら、そこで座らされて、聞かされてました。まあ、全部こちらから入ってこちらに出ていくようなことでした。もうすぐ終わるかなと思いながら、ちょっと寝ようとするとまたつねられたりして、起こされてですね、もう早く寝て二日酔いなのにとかと思いながらしてるんですけど、だんだんとですね、そういうふうにしてる中で、神様は私の心に前に聞いた御言葉を思い起こさせてくださいました。不思議でした。エレミア書29章の11節の、私があなたのために立てている計画は私が知っている。それは平安を与える計画であり、それは災いを与えるものではなく将来と希望を与えるためのものだっていう、その御言葉で高校2年生のその初めに、そうだったら私、神様使ってくださいって、そんな風に献身した時のこと、その御言葉を 静かにもう一度思い起こさせてくださいました。そして同じ御言葉で、なんだ、また同じとこ戻ってきてるじゃないか。目が見えなくなってるじゃないか。また奴隷になってるじゃないか。また同じとこぐるぐる回ってるじゃないか。お前はダメだな。でも、そうだった。私が立派だから神様が約束くださるんじゃなくて、私がダメだからくださるんだな。マタイの14章で、嵐の中でイエス様が、お弟子さんたちの嵐の中で苦しんでる、困ってるそのところに、イエス様が近づいたとき、幽霊だと思って怖がった、そのお弟子さんたちにイエス様は、私だ、恐れることはないと言って、ペテロさんは、いや、あなたでしたら、私に命じて、あなたのところに行かせてください。なんと、ペテロさんも、その嵐の中を、イエス様のところに、イエス様を見上げて、船を出て歩いて行こうとしたわけです。信仰ってそういうものです。私に命じて、御言葉をくださったら、私はその方に行きますからって。歩み始めるんですけど、彼は途中で、風を見たり、波を見たりして、怖くなって、ズブズブズブズブ、嵐の中で水の中に落とされようとするんです。ペテロさんは思わず、助けてください。その時の私と一緒です。私も信仰によって歩み始めて、もう大見えを切ってアメリカに行ったんですけど、結局私はダメじゃないか、惨めじゃないか、前よりひどいじゃないか、こんなことだったら船の中にいた方がよかったんじゃないか。だけどその時イエス様はまず手を差し伸べて助けて引き上げてくださって、そして、どうして沈んだかという説明をしてください。信仰の弱いものだな。どうして疑ったのか。二人は、まだ嵐が沈まらない中で、船まで一緒に帰って、そこで船の中にイエス様が入られた時に、波は、風は収まったって書いてあります。信仰のみによって救われるということですけれど、救われるだけではなくて、信仰のみによって永遠の命を私たちは歩ませていただくっていうことです。お前あの時クリスチャンになって信じたんやったらしっかりせなあかんやないかって怒られて、自分の力で信仰生活を送っていくんじゃないんです。反対に、いつも原点に帰って、私のようなものが神様に罪を許していただいた。何も誇るものはない。その原点に立ち返りながら、信仰のみによって、信仰の生涯を送らせていただくんです。神様は実にその一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。信仰はすべて神様があなたのうちに作ってくださる神様の技です。私たちは神様がなさる御業に、神様の恵みに生きた全き信頼を持ってお任せをします。神様があなたの罪を許し、あなたを神様の子供とし、あなたを使命を持って隣人に使えるようにと、残る生涯、そして永遠の命に至るまで、神様があなたを支え、守り、導いてくださいます。あなたはそれを信じますか？一言お祈りいたします。父なる神様、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみということですが、あなたは私たちに信仰のみによって、 罪の中から光の神の子としてのその立場に、その福音に預かるように信仰のみによって私たちに救いを与えてくださいました。また神様、御言葉を聞きながら私たちはその信仰の中で成長させていただき、イエス様が私のために死んでくださったことを覚え続けて、日ごとに犯してしまう罪の性質のゆえの罪も、主がすべてあらかじめ許していてくださったことに立ち返って、神様の中でさらに力を抜き、リラックスをして安心してお任せすることができるような信仰の成長へと導いてくださいます。神様、あなたにあって私たちは信仰の目をしっかりと開けて、まだあなたを知らない方々のもとに、この福音を持って出かけていきます。また、罪の奴隷となって、自分で変えられない、その性質の上に悩み、また開き直っている方々の中に、神様が罪を許すだけではなく、罪から解放する、この福音を持って、私たちは参ります。さらに、意味は分からず、同じところをぐるぐる回っているような、無意味な生涯を送っていらっしゃる方々に、私たちもかつてそうだったんだが、イエス様がそこから人々に愛を与えていく意味ある生涯に入れていただいたことを証しします。信仰のみによって私たちはこの世でも、またこの世を終えるときにも、確信を持って主イエス様の許しをいただき、新しい命に生かされていることを喜びます。神様、ありがとうございます。どうぞこれからも、この信仰のみによって、私たちを歩ませてください。主が、私たちのために命を与えてくださったこと、私たちも同じように、その命をいただいたものとして、人々に仕えて歩んでまいります。これらの祈りを、主イエスキリストの名前によって、感謝して祈ります。アーメン。